おはようございます。いや、今日雨だけどね、僕は嬉しくて6週間ぶり杖なしで出てきたんです。もうまた本当に嬉しいです。だいたい3日前から、なんかここに置いてしまってとか忘れちゃったとか、それが出てきて、と、前だったらその杖なしで歩くの考えられないようなもんやったけれども、3日前からそんなのなってて、そして今日からもうやるぞっていう感じで、立ち直り方面です。そして今日は続きなんですけれども、旧約聖書の詩編の23章、すごいコンパクトのまとまった形で、神様が私たちとどういう関係を持ちたいのかっていうのをこの中に入ってるんですね。そしてよく私たちが間違えてしまってるのは、教会に来て人を見て、そして当然宗教やからこうだろうなとか、神様ああだろうなとか勝手に思い込んでるんだけれども、多くの場合は本物の神様はそういうような私たちが学んできた価値観で関わるような人じゃないんですよ。違うやり方なんですね。そしてこの、詩編の23章、イメージとしては例としては神様が私たちの羊飼い、そして私たちが羊っていうようなイメージで、どういう関係を持てばいいのか、どういうことは期待できるのかっていうのはこの中にまとまってるんですね。ですから毎回、初めにお願いしたいのは全部読んでくださいけれども、ゆっくり読んでください。詩編、23章お願いします。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
はい。そして今日の、テーマは3節なんですけれども、3節の最初の部分、文章をもう一度読んでほしいなと思います。お願いします。
主は私の魂を生き返らせ、
okay、もう一回。
主は私の魂を生き返らせ、
これは具体的に一体どういうものなのか、そして私たちがどうやって魂がリフレッシュをもらえるのかっていうのは、それを今日、一緒に考えたいなと思っています。まず私たちがこれを読んでて思い出さないといけないのは、書いてる人は羊の立場として書いてるんです。羊の目から書いてるんですね。そしてその中で分かるのは、どうしてこの3節言えるかっていうと、いろんな大変なものが経験してるから、枯れてる経験があるんですよ。自分が落ち込んでるっていう経験があるんですよ。もう希望がないわっていうような季節も体験してるわけなんですね。ですからこのようなことが書けるんですね。このようなことが言えるんですね。 そしてこの、王様ダビデがこの詩編のほとんど書いてくれた方なんだけれども、もともと羊飼いで細かいところまで羊の気持ちを分かっている方なんですね。そしてこの気持ち、三節その魂を生き返らせっていう、それがどういう意味なのかっていうのは一つ、掴む方法っていうのは詩編の40、同じ方書いたので詩編の42章の11節読んでください。詩編の42章の11節読んでください。
我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。なぜ私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。私の顔の救い、私の神を。
はい。そしてここで特に気になるのは、この、OHP で出てるんですけれども、最初の部分読んでくれますか、もう一回。どうしてあなた。
我が魂よ。なぜお前はうなだれているのか。
なぜ
うなだれているのか。
これが大切なポイントなんですね。元の訳では古い英語の単語を使っているんですけれども、キャストダウンって書いてあるんですね。キャストダウンって、それでキャストっていうのはニュースキャスターとか、キャストっていうのは投げることなんですね。そしてキャストダウンっていうのは下に投げるって、そして昔の英語ではキャストダウンっていうのは落ち込みっていう意味なの。自分の気持ちをもう泥に投げ捨てられたっていうような、キャストダウンっていうような意味がこの中に入ってるんですね。そしてこれは羊飼いにとっては特別な単語なんです。キャストダウンっていうのは現在でもイギリス行けばこの言葉使ってるんですけれども、キャストシープっていうような表現があるんですね。言い方があるんですね。それでキャストシープっていうのは羊が、食べ過ぎた理由なのか、太り過ぎの理由なのか、とにかく羊が横になってて、そしてリラックスしすぎて結局逆さまになって立ち上がることができなくなっちゃうの。それがキャストシープなの。この写真なんですね。もうひっくり返っちゃって、そして立ち上がることができない。そして羊っていうのはヤギとだいぶ違うとこは、ヤギっていうのは勝手にどっかの島に放り込んでほったらかしするとやっていけるんですよ。野生の動物として、戻ることができるんですね。豚もそうなんですね。豚もどっかの島にもう置いてほったらかししたら10年経ったらとんでもないような数の野生の、イノシシ、豚になってるんですけれども、羊っていうのは違うの。羊っていうのは、お百姓さんか羊飼いが誰か見てないと死んじゃうんですよ。なぜ言うと、ひっくり返っちゃったら立ち上がることができない。ですから羊の飼いの一つの大事な役は、毎日ひっくり返ってる羊がいるかどうかっていうような見張りなんです。それをしなかったらひっくり返っちゃって、そして今度ひっくり返って、特にあったかい暑い日だったらひっくり返ったらお腹の、消化しているような、また発酵しているような、草がどんどんどんどんガスになって、もうお腹が風船みたいに膨らんじゃって、そして死んでしまうんですよ。ですから羊は違うんですよ。ヤギと違うんですよ。豚と違うんですよ。野生の世界ではやっていけない。ほったらかししたら死んでしまうって。そして人間もそれと似てるんです。人間も神様と関係を持ってなかったら 大変なことになってしまう、やっていけない。ですから人間っていうのは他の動物と違ってて、どっかの島に放り込んでほったらかししたら、そこで生きているかもしれないけれども、どうしても何かを拝んでしまう、そういう癖が、人間の遺伝の中に染みついているんですね。なぜ言うと人間っていうのは必ず神様と関係を持ってないといけない。そしてその関係が浅かったり間違えたような関係だったら、その人間がキャストになる、ひっくり返され、そしてどんどんどんどん問題が自分の中、また家族の中に広がっていくって、そのようなものが人間と羊がすごく似てるんですね。ですからもう羊っていうの、羊飼いっていうのはいつも毎日朝起きた時にお急ぎ草原のとこで見て、そして大丈夫かどうか確認するの。そして今でも昔でもそうなんだけど、やばいっていう印があるんですけれども、朝起きて出て行ってみんな大丈夫かなと思った時に、ハゲワシぐるぐる回ってるんだったら、あっちゃーってやばいって何かあったんだなと思ってしまう。そしてそれが何かの動物が死んだのか、間もなく死ぬのか、ひょっとして自分の羊が倒れてキャストになってひっくり返されているのかっていう。そしてまあ今の時代だったら望遠でもうふわーって見て、早くどうなってるのかって、あ、そこの、あ、動いてない、お、足が上に浮いてるって、そしてもうビクビク焦りながら行くんですね。なぜ言うと遅かった場合はもう立ち上がることがもうできなくなって、何が起きるかっていうと、ひっくり返されるとどんどんお腹が腫れてしまって、そして今度は血が全部足から離れていくから、立ち上がることもできないんですね。ですから大急ぎ助かるのか助からないのかっていう、もう不安で、助かったらいいのに、それを考えながらそっちに向かっていくんですね。そして今度はひっくり返っててまだ呼吸している様子やったら、もう早く行って、まずすぐ立ち上がるもんじゃないんですよ。まずね、マッサージしないといけない、足をもうマッサージしてマッサージして、そして一斉のって、あ、そして今度バタンってまた倒れて、またマッサージして、またマッサージして、そしてマッサージしながら、もう会話してんだよね。もう姫ちゃんまたやったじゃないか、もう姫ちゃんね、偉そうにもうね、できると思って横になってまたなったじゃないかって、もうで、なんかそういうなんかね、愛に基づいた注意も羊をもらってるんですよ。そのようなしつけ方っていうのは羊飼いがやるんですね。それでこれは羊がこうやって見てるんですね。そういうひっくり返ってるような羊がいるかどうか見てるんだけど、見てるもんっていうのは羊飼いだけじゃないんですよ。狼も見てるの。狼だけではなくて、場合によって野生に戻ってしまった犬とか、また場所によって山猫とか、そういうのも見てるんです。そしてそのような危険な、動物を、またそのハゲワシを見てるわけなの。そしてどうやってそこに入っていってごちそうもらえるかっていうようなことを考えてるんですね。そしてこれが、羊の世界はそうなんだけど、クリスチャンの世界も似てるもんがあるんですよ。同じもんなんですね。教会は群れみたいなもんで、羊たちが、私たちが仲間で 集まってるんですけれども、このようなパターンが非常に多いんです。そしてそれは教会の中で誰かが他の人にひどいこと言っちゃったって、そしてそれで傷ついちゃって、もうがっかりしちゃって、そしてどうして落ち込んだっていうと、ひどいこと言われたけれども、そのひどいことは何パーセントが本当やから余計に痛い。関係ないような、お前太ってるなって言われても、どう見ても太ってなかったら全然平気なんだけど、自分が本当に太ってるんやったら痛いのよそれが。そして今度は落ち込んで、なんか教会来週休もうって思うの。そして休んで、確かに私がこういう失敗してる、確かに私はこう間違えたんだけど、あの人の言い方はもうきつかった、悲しかったって、確かに私が悪かったんだって。けど人間がね、自分を責めるとね、耐えられないとこがあるからね、どうしても最初は反省とかその通りやけどって言うんだけどね、どっかの段階でもう自分を責めるの疲れてるからね、ちょっと待てよ、僕だけが悪くない、僕だけ、あの人よくあんなこと言えるなって、今度はねもう自分がもう責任を取るのはもうしんどいからね、僕だけが悪くない、この問題が僕したもんだけじゃなくて、あの人はあんなことしたからって、そして結局霊的な世界で励ましが回ってるの、回ってるなって、そして今度は、みんななんかね、誰々さんが、今日ねもう連続3週間休んでるでしょって聞いたんけどね、どうしてそうなったかというと、何々くんがこんなこと言ってこんなことされたから、結局今落ち込んでやってるのよ、もう来たくないって言ってるのよって、なんかそんななってて、それでとうとうそれが牧師の方に来ると、牧師が大急ぎ走っていくと、心配してるのは妬みとか憎しみとか許せないような心が発酵していったら立ち直れないんですよ。立ち直れないの。もうっていうのは、その毒がもうだんだんだんだん大きくなってしまって、そして本当はクリスチャンの、原点、土台は許しのプロなんですよ。けれども結局揉め出して、今度は自分の中で許せないとか妬みとか、なんであの人を特別扱い、私こうなんだなのにとか、だんだんそれがでかくなっていくとね、心が固くなって、そして場合によって牧師がお急ぎ行って話したら、もう血管がもう流れなくて、もうこと心が固くて、そしてもう立ち直れない場合があるんですね。けど場合によってもう大急ぎ間に合ったら話し合って、そしてリーダーたちがもういろいろ説明して、そして許すことをもう一度決心して、そして一緒にラーメン食べてもう一回付き合い出して、血管がなんか流れるようになって、そしてその人と話し合って仲直りできて、ハグができて、そして乗り越えてまたやっていける人がいるんだけど、場合によってで自分結局みんなから離れてしまって、そして今度は遠いとこから悪口を飛ばしたり、そのようなことが、教会の中にあるんですね。ですから羊もそのような問題ひっくり返ったっていうようなことあるんですけれども、人間もひっくり返っちゃって、そしてクリスチャンというのは本当に許すプロのはずなのに、それを捨ててしまって、そして自分を他の人と比べたりしてて、それでどんどんどんどん心の中に毒が発酵していって、そして助からないって、そして今度教会から離れていくんだけれども、別な教会行っても解決してないような固い心ですので、 そこもうまくいかないんだよな。そして必ず結局固い心持ってるから、それでいろいろあって次の教会に行ってしまうって、そして結局浪人みたいに次から次から教会回っていって、そして場合によって自分が霊的っていう、勝手に霊的と思い込んでけれども、本当のことを言うとキャストダウンになってるんですね。ひっくり返ってあの柔らかい心を手放してしまって、顔と、顔がだんだん厳しいような顔になっていく。でそのようなことが あるんですね。けれども羊飼いの立場としては、そういう人をあひっくり返ってるなと思って早く行かないとということで、そして行って、そしてスタッフの人を行くのか羊飼いが行くのか、とにかく行って、やっぱりね、間に合ったら、もう嬉しくて、そしてもう一度みんなと食事して、もう一度ニュースタートがもらって、そして今度はその、ひっくり返った人も新しい心がもらったような喜びっていうような、ことが体験ができるんですね。ですからこの、3節、ね、もう一回読んでくれますか。
主は私の魂を生き返らせ。
ですから私の魂を生き返らせる、もう許した、心の中にあった海がもう全部もう解決できた、そして自分もいけない分があってその許しをもらった、その時の喜び、なんか純粋な心を持ってるの、もう一度子供のような心を持ってるんですね。私は病気する前に勝手に自分の孫にしてしまっている小さな女の子がいるんですけれども、レイチェルの英会話の教室に行っている子なんだけれども、その子も面白いんだけれども、毎週迎えに行くとね、場合によってね、結構失礼な言い方とかね、ね、そして車乗っててね、ラブジジーと、何それとか、何それ、なんか生意気が入ってきて、それで今度はなんか喋り方もちょっともう荒くなって、そしてなんか保育所でちょっとあんまりいい、他の子からいい、よくないような言葉もら習ってるなとかもあって、けれどもね、それがだんだん次の週ひどくなっていって、あ結構悪くなってるなって、けれどもこれも何回も見たことあるんですけれども、だんだんだんだん良くない方向に行ってるなと思ったら、次の週迎えに行ったらね、あったかくて優しくて尊敬を見せてくれてるし、そして純粋な子供の心で笑ったりして、何が起きたというと、親に連絡するとね、しつけされたのよ、注意されたのよ、ママとパパに注意されて、そして注意されている理由は嫌われているからではなくて愛されている理由から、ですから自分の魂が生き返ったな、そしてもう一度可愛い可愛い子に戻れたんですね。けれども残念なんだけれども、あるクリスチャンはそれを許さない、どんどんどんどん自分が注意されているとかしつけされていると思ったら人のせいにして、そして絶対それ私は悪くない、他の人は悪いの、あの人は悪いって、それを言ってて、どんどんどんどん硬い心になって、どんどんどんどん自分の心の中に恐れとか、そういう不満とか裁きとか、そういうようなものが入ってくるんですね。それで今の話っていうのは遠い誰かのためではなくて、この話はね、私たちのためなんです。私も含めて、なぜ言うと私たちどんなにねベテランクリスチャン、 クリスチャンになってから40年経ってますとか、どんなにベテランになっても私たちも気をつけないとキャストになれる、ひっくり返される危険があるんです。ですから私たちが本当にコリントの第一手紙の10章の12節は、私たちの大切な注意ではないかなと思います。コリント第一手紙10章の12節読んでくれますか。
はい。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。
いくらベテランになっても、進学校から卒業しても、牧師になってから40年経ってるっていう人でも気をつけないといけない。いつまでも自分が弱い人間なんだっていうことを認めないといけない。で、自分がいくら霊的になってても下手したらひっくり返ってキャストになるっていうようなことを私たちが認めないといけない。自分の弱さがある。いくら元気と思ってても、何か事件が起きて何かひどいこと言われて、 それが解決、許し、すぐ許しに変えないと自分もひっくり返されて、そしてダメになってしまう危険があるんですね。ですから最初は私たちが、ずっと持ってないといけないのは、この話は他の人のためではなくて私のためなんだって。私もひょっとしたらこける可能性がある、ひっくり返るような、事件があったら自分も立ち直れなくなる危険があるのでって、いくらベテランクリスチャンになっても自分の弱さを見て認めるっていうことが大事なんですね。もう一つはね、どうして羊がキャストになるってひっくり返されるとね、いろんな理由があるんですけれども、一つの原因はね、英語で言うとソフトスポットって言うんですけど、ソフトは柔らかい、スポットということは場所ですね。ソフトスポットっていうのは、羊がこう歩いててもう食べてるんだけれども、そこら辺で日当たりがちょうどいいなと思って、そして今度は多分雨降ってる日水たまりになってるんだけど、ちょっとこういう沈んでるようなとこがあって、あそこでゆっくりしたら気持ちいいなって、なんか自分の体がちょうどそこに入るなって。けど知らないのは、その穴、ちょっと浅い穴なんだけど、その穴に入って、そして気持ちいいなと思ってちょっと動かして、もうちょっと動かすとボロリンって出れなくなっちゃうんですよ。ですから私たちにとっては、人間としてはこのソフトスポットっていうのは、自分はもうあんまりもう成長しなくてもいいんだって、洗礼も受けたし、教会も毎週日曜日行ってるし、朝昼晩食べる前に、まあワンパターンだけど祈ってるし、だからもういいんだっていう、なんかこれでいいんだっていう、満足してしまうっていう、これが危険な場所なんです。自分がこれでいいんだって、もう教会もちゃんと行ってるし、毎朝電車で5分間聖書を読んでるし、まあこれでいいんだとか、それを持ってしまうと危険なものなんですね。私の場合は暗闇の世界から攻撃が全くなかったら心配するの。だから攻撃があった方がね、あ、僕問題起こしてんだって。けれども問題ないような人生を何週間続くと心配してくるのは、ひょっとして悪魔が喜んでるような行動を取ってんかなって、だからほったらかしされているっていう。ですから僕はやっぱりね、問題がある程度欲しい。そうすると結局、あ、暗闇の世界に迷惑かけてるんだって、よっしゃって、あんまり、もちろんたまにね休憩欲しいよ。そしてその休憩を楽しむ、もう今週別にひどいことなかったな、よかったなって、誰でもそれがいるんだけれども、もう本当に順調 順調、何もないわ順調って、ひょっとして羊として甘い場所になっちゃって、自分がもう、成長しなくてもいいんだっていう自己満足に落ちていくと、それが非常に危険な、ところなんですね。もう一つはね、なんて言うんですか、日本語でウール、これ写真、あれもう一回あの羊の写真見せて、この羊がどうしてひっくり返っているっていうのは、まあ、2つの問題が見えるけど、この羊とちょっと違うのはね、まあ、よく見てるとね、まず太ってんだよ、それが問題。もう一つの理由はウールがありすぎる、そしてウールがありすぎるから、動こうとするとね、ウールがね同じように動いてくれないのよ。クッションになってるからね、ビシッと立ち上がれないんですね。ですからキャストになってしまって、その原因がウールだったら、その後に全部切られるの、取られるの、羊飼いが全部バリカンで取ってしまうんですね。そしてウールっていうのは旧約聖書の中で特別な意味があるんです。そしてウールっていうのは旧約聖書の、神殿っていうんですか、礼拝の場所に、その中に一番清い真ん中に神様の臨在がとどまっている場所があるんですけれども、そこでルールがあってて、1年に1回だけ祭司がそこ入っていって掃除してもいいっていうようなルールがあったんですけれども、もう一つの決まりは、絶対ウールっていうのは着てはいけないことになってるの、服装としては絶対ダメなの。そしてどうしてかというと、あの時代の文化、ウールっていうのはプライドっていう意味なの、傲慢っていう意味なの、そして自己中っていう意味がそのウールの中に、あの社会にあったわけなんですね。ですから自分がウールの洋服を着てて入っていくと、神の前に、神様の前に傲慢な心で入るっていうようなことを表しているので、ですから非常に危険なんですね。そして私たちも、旧約聖書の時代じゃないんですけれども、ウール、今の時代、人間としてウールはどういうものなのかっていうのは、霊的なプライドだと思うんだよね。そして自分は結構偉いんだって、この教会の中で多分一番偉い人、霊的に一番霊的な人は私は、そうだね、ひょっとして一番かなとか2番かなって、だって私聖書をよく知ってるし、もうびっくりするよ、この教会ね、あんまり聖書分かってる人少ないのよって、私だけかなってここまで知ってるのは、だからね、もっともっと深いような教えがもらわないとって、私がね、こんなんだって、だってロブのメッセージ、小学校6年生の人でも理解できるもんやからね、私はもっと優れてるんだよと、それを持ってるとこれなんだよね、霊的なプライド。それ面白いんだけれども、どんどんどんどん聖書を学んでるのに、その人を通して救われる人がいないとか、その人を通して人が癒されることがない。なぜ言うと、ウール着てんの、自分の霊的さ、自分の、聖書の知識がそのウールの洋服になって、それで結局霊的に見えるけど役に立たないようなものになってる、誰も変わらない、誰も影響さ、いい意味で影響されない、誰か影響されるんだったら傲慢の世界で影響されるだけって、そのような意味、まあ読み入れることができるんじゃないかなと思うんですね。もう一つは、もうさっきも言ったんですけれども、どうしてこのようにひっくり返っていると、この羊はウールがありすぎているっていうような、そして結局この後に切り取らないといけないんですね。 そして僕も羊飼ったことないんですけれども、昔はねケンケンっていうヨークシャテリアを飼ってたんだよね。で面白いなと思うのはヨークシャテリアって結構ちっちゃいんですけれどもね、髪の毛がどんどん長くなってふわふわになって、特にねシャンプーしてふわふわになってると倍ぐらいの大きさの犬に見えるのよ。そしてケンケンの場合はその毛が長くなってるとねどんどん偉そうになってくるの。もうどんどんね、誰かがピンポンしてきたらね、ウォーウォーウォーウォーウォーウォーって、そして他の犬にね、に対して散歩してる時に、ウォーってもうお前やってやるぞって言われたら、偉そうにね、それで今度夏、特に夏の散髪、バリカンでブワーってなるとね、今度はね、家に帰ってきたらね、触れてんだよね。そして自分がねライオンと思ったら自分がどう見てもネズミに近いっていうような、そしてものすっごい砕かれるんだよな。面白いけど分かる、見てて分かる。そしてなんかね散歩している時に前髪の毛長い時にねうおうおうおう自分の4倍ぐらい大きい犬に向けてうおうおうやってんのにね、もう散髪の後にねもう知らない 見なかったふりしたりしてんのよ、ね、プライドなんだよね。けど今度は太ってる理由もあるんだよね。そして太ってるっていうのは今からね体重のことじゃないと思うんだよね。それが問題じゃなくてこういう人生が恵まれすぎてボーナスが大きすぎて給料がでかすぎて、そしてだんだんだんだん自分はお金がいっぱいあるから偉いんだっていうことを思い込んでしまって、そして今度は教会で、いやこうするべきああするべきとか、そしてでかい献金してこんだけのお金が教会にあげたから、一言私の、意見を聞いてくださいとか偉そうになっていって、そして面白いんだけどこれも何回も見たことあるんだけどね、大金持ちの人がね会社が倒産したとかね、あんだけ霊的に強い人と思ったらお金が消えるとねなんかベイビークリスチャンみたいになって、なぜ言うと自分は信仰があると思ってたらお金がなくなったら全然違う人なんだなっていうような、そういう騙しも、人間の世界にあるんではないかなと思うんですね。羊も太ってて私がでかいんだ、どけ私がこれができるんだって、ほれ私この辺で食べるからどけどけってでかいんだって、けどひっくり返ったらもう大変なことになって太ってるから立ち上がることができないっていう、そのような意味も、この中にですから本当に私たちが恵まれた時に経済的にリッチになった時に本当にこれ気をつけないといけない。プライドがどんどん自分がお金があるからそしてこれよく見たことあるんですけど、ベテランクリスチャンで金持ちベテランクリスチャンっていうのはね何でもかんでもお金で解決しようとするの、何でもかんでも、けれども亡くなっていくと何もできない人になるの、ですからそのような、ことも、あるんではないかなと思うんですね。ですから私たちが本当にこのヘブルの12章の5節から8節心から認めた方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、ヘブルの12章の5節から8節読んでください。
そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神は あなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめをすることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。
これが非常に大事な教えなんですけれども、私たちが神様の息子、子供、娘だったら必ずしつけがある、必ず注意がある、愛されてるからって、ね、羊もひっくり返っちゃって羊飼いが助けに行った時に、ね、愛を土台にした注意があるの。また姫ちゃんまたこんなことやって、いつをもういつ覚えるのって、これこうしてたらこういう場所を選ぶとこんなことなるのよって、もうじゃあ分かった、マッサージしてやるって。そして今度立ち上がった後に注意されたけれども、愛が土台だから愛されているっていうような喜びがある。もう一度子供のような心が与えられて、純粋な心が与えられているって、そのようなことになるんですね。ですから皆様どうでしょうか、神様から注意を受けているのでしょうか、注意を受けたことあるのでしょうか、それがリーダー通してもらったのか直接もらったのか、けれどもそういうちょこちょこそういうような自分がいけないことしてしまって、そして神様の愛で注意されたって、そしてそれを認めて謝って許しをもらって立ち上がりましたって、もう一度子どもの心が与えられて純粋な心を持ってますって、それを体験してなかったら危険な合図なんです、印なんですね。そして特に日本の場合は問題っていうのは私たちの文化の中で許しをあんまり認めるような社会じゃないんだよね。よくアメリカだったら、例えばアメリカの野球、大リーグの野球の話を聞いてると、いや今誰々選手が出てきました、バッターは誰々選手です、誰々選手はね、3年間前に、麻薬で捕まってしまって、そして逮捕されてリハビリを受けて、そしてリハビリを一生懸命頑張ってるらしいんです。そして話によりますと、覚醒剤はもう2年前からやめて、そしてもう頑張っていますと、それがニュースキャスター、スポーツキャスターが言ってるんですよ、ね、けど日本の野球聞いてるとね、そんな話出ない、誰々選手、ジャイアンツの選手、何々去年が暴力団のスキャンダルに巻き込まれ、それバラバラバラバラ言わないね。なんかね、許しを認め、自分が悪いっていうことを認めると自分の人生おしまいっていうような考え方が私たちの文化に入ってるんではないかなと思うんですね。ですからよく会社でも小さな会社が倒産した時に社長が自分を許せないっていうことで切腹したり自殺したり、そういうような行動を取ってしまうんです。許せない。そして社会が許しを認めない。そして自分が謝るっていうのは、それはアホがやるようなもんなんだっていう。賢い人は言い訳を必ず作るっていうような、そのようなものが結構、強いんではないかなと思います。そしてそのような考え方でイエス様の子供として生きようとするとなかなか成長できない。なぜ言うと成長っていうのは子供の心を持って、そして自分が失敗したっていうことを認めることなんですね。ですから私の人生ももう、注意を受けて、もう反省して許しをもらって、もう一度立ち上がって、それの繰り返し、もうずっと40年続いてるんですよ。それがなかったらもう今の仕事ができない。それで一番最近なのはもう本当になんか 神様面白いなと思ってるんですけれども、9月の初め頃、アメリカの NBC ニュースでそのニュースを見てたら、あのアメリカは今は、なんて言うんですか、アヘン剤の、問題が広がってるっていう、そのような薬っていう問題になってるんですけれども、麻薬なんですね。そしてそれがあのアメリカのお医者さんが、まあ、儲けの理由なのか、どうしてかやってるのか知らないけれども、誰かがあの病院に行ってあの頭痛があるとか、足が痛いとか、あの骨折したとか、そういう時にすぐその薬を配るんですね。そしてそれを飲んでしまうと引っかかってやめれなくなる。そして今度はあのそれを、陰であの買ったり、あのそして、もうそれに依存してしまってる、あの大きな大きな問題になってるんです。本当にウイルスみたいになってるんです今は。そしてそれがあんまりにもひどいので、いわばブッシュ大統領がそれをどうにか治さないとって、なぜ言うと普通のあの真面目な大人でもあのそういうなんか事故したのか病気があったからそういうきつい薬を飲むようになって、そしてそれに依存してしまって、それで今度はそれがないとやっていけないっていうのはあのものすごい、もうびっくりするようなあの数なんですね。それでそのニュースが9月にあの出たんですね。そして今でもあのはっきり覚えてるんですけれども、あのそれを見てて本当はいけないんだけど、それを聞いてて私が結構大きな声で、あのアメリカ人ってバカやなって言っちゃったの。あの関東の、育ちのバカっていう単語が出てきたんだよね。本当にアメリカ人バカやって言っちゃったんですよ。そしてその言った瞬間に、その朝私が、小屋で賛美してて礼拝してて、あったかい聖霊の気持ちを受け入れ、そして朝ごはん食べに行った時に、そしてそれがアメリカ人ほんまにバカやなって言った瞬間に、そのあったかさがなんか沈んだような、いけないこと言ってしまったっていうような気持ちになったんだよね。そして僕が、あ、なんかいけないこと言っちゃったんかなと思って、あのなんか聖霊を悩ましたんかなって、けれどもいいじゃないかそのぐらい ね、 あのねバカやなって、でいいじゃないかと、ね、だってもうずっと そのぐらいね、個人ね人にバカ言うのはそれいけないけど、まあいいじゃないかって、なんかそういうとこがあって、あのそしてあのなんか祈ってる時にあのなんかね示されたのは、ロブね、今までそんな言い方がそれでよかったんだけど、私ともっと親しくなりたかったらやめないといけないよって、あのアメリカ人が私が作った作品なのよ、すべての人間が価値があるのよ、ですからもうバカバカっていうのをもうやめてなっていうような、何かそれを感じたんですね。そして不思議に、次の週私が大変な病気の戦いになって、そしてその薬を飲むようになったんですよ。あのどんどんもうそれがなかったらやっていけないような、あのそして私あんたきつい薬を飲んだことないんですけど、それがないとやっていけないようなものになったしですね。そして今週はあの、やっといろんな治療が終わって、安定してきたので、ですから今週の、火曜日、先生がそろそろ薬の量を減らしましょうって、そして目標としてこの順番で減らしていきましょうって、そして分かったのは 簡単にやめれないと分かった。私がその先生から聞いて、じゃあやめようと思ったら、そんなに簡単なもんじゃないんですね。ゆっくり少しずつですから、急にアメリカ人に対して哀れみを感じて、そしてでアメリカ人ほんまにバカやなって、あんなことに依存してしまって、けど自分は結局その中になってしまって、ですから今は私がそこから、その薬からやめようとしている段階なんだけれども、一遍でやめようとすると狂ってしまって、分かって一遍でやめようとしたんですよ。もう頭がおかしくなりそうな。ですから今は少しずつ、そして先週は1日6本飲んでたんですけれども、今頑張って4つになってる、そして少しずつ減らしていってるんだけれども、不思議だなと思って、そして決してね、私がアメリカ人バカって言ってしまったからこんな病気になってしまった、それがそうじゃないと思うんですよ。けれども、この経験として、私の口もしつけされてるなって、そしてそれがどうしてかっていうと、愛されてるから。そして神様は私ともっともっともっと親しい関係を持ちたいと思ってるから、ですからそれを考えると、なんか今週はそこからやめようとしてんだけど、喜びが入ってきて、そしてなんかね、子供のような心が入ってきて、そしてもう二度とも人間をバカとして言うのはやめようと、もう決心してるんですけれども、バカ気持ちは あるビデオ今ちょっとこういうね、神様愛してくれて、注意して愛されてるから注意されてるんだなって、なんかそんな気持ちになってきて、そしてなんか自分の気持ちはしつけされてるから、神様の息子なんかね、こんな気持ちになってんだよね。嬉しいのようなぴょんぴょんな、なんか賛美してると、なんか賛美がなんか新鮮になって、何か盛り上がったような、解放されたような、子供の心が返してもらったっていうような気持ち今体験してるんですね。ですから今日のポイントは、皆様どうですか、成長する気持ちがありますか。自分がなんか誰かと揉めたり、なんかそういう問題出た時に、すぐその人の 100% その人のせいにするんではなくて、自分も何パーセントあるんだなっていうことを認めて、そして神様から許しをもらって、そして注意を受けることができるような謙遜な人になりませんか。そうするとどんどん年取っていくと、どんどん心が温かいものに変えられ、そして大勢の人の祝福になれると思いますので、その方向に向かっていきましょう。そして私は霊的なんだっていうふりをもうやめて、本当に謙遜な心でこれから成長していきたいと思います。成長したいなと思う方を手を挙げてください。 OK、 じゃあ神様の前で祈りましょう。天の父様、私も9月あんなこと言ってしまって、愛されてるから、注意をもらってること本当に感謝します。そして私たちがなんか誰かと揉めたとき、なんか事件があったときに、すぐ他の人の責任だとかではなくて、私たちも謙遜な心で自分の、やってしまった部分を認めて、そしてあなたから注意をもらって、そしてその子供の心がずっと、大事に持つことができますように、どうぞ私たちの心の中に働いてください。 そして私たちが、直接あなたから注意をもらったのか、周りの人にちょっと注意をもらったときにすぐ逆切れとかすぐ言い訳を作ったりではなくて、本当に私たちが謙遜に答えることができますように、私たち心の中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan。それは日本の多くの魂が救われることと、ロブの健康が続けられることのためのお祈りです。And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ、多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.